高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通の話を続けます。少し急分の話が続いて申し訳ないです。大事なことなので、聞いていただければと思います。事故を調査するということ、事故調査の委員会、事故調などということを言いますけれども、国土交通省が6月に昨年1年間に発生したバスやトラックなどの自動車、事業用自動車ですが、関係した11件の重大事故について、警察の捜査とはまた別の視点から原因や背景を分析した報告書を公表していますね。皆さんもあるいはご承知かと思うんですけれども、航空機事故あるいは鉄道事故などの調査をする運輸安全委員会というのがありまして、ここが再発防止に取り組んでいますけれども、自動車事故のその調査委員会というのが本格的に動いていない。しかし私は自動車事故にもやはり事故調が本当はあるべきなのであるべきだと思ってますけれども、そこにつながるような目論みとして大変注目したい、そう思ってで今日お話をしたいと、そういうことです。ドライバーの運転にミスがあったのではないかということで、ハンドルを握っているドライバーの責任にまず着目をしてしまうというのは、それはある意味避けられないところがありますけれども、直接の事件の、いわば引き金を引いたものを見れば、事件の真相とか原因が全て解明できるというふうに思ってしまうのは、それは私は判断としては正しくない、そのように思っています。以前からそのようなことを何度も主張してきてもいます。この報告書を見ますと、11件の事故ということですけれども、例えば昨年の夏に首都高でタンクローリーが横転して燃え上がったと、そして2ヶ月以上も通行止めが続いた。これはかなりの方がご存知の事故ですけれども、運転手、ドライバーが、現場がこれ急カーブになっているんですけれど、この急カーブの現場の直前まで車全体の流れに合わせて80キロ程度で走ってたということで、その際にこのタンクローリーはガソリンなどを満載してたというんですね。そこで重心が不安定になって、高くなっていて不安定になっていた。で、このことからすると、この現場は大型トラックだのトレーラーなどが横転する危険性が高い場所だというふうに、報告書は判断している。時速が60キロを少し超える程度でも横転する危険があるということも指摘していて、現場の制限速度を50キロから引き下げることが望ましいというようなことを指摘しています。私は事故がなぜ起きるのかということについて、ドライバーの注意責任を低く見ればいいというふうに思っているわけではないけれども、事故というのはさまざまな要因が複合して重なり合って起きるということが非常に多いと思っています。で、その事故が起きた原因要素と言ってもいいと思うんですが、さまざまな要素をできるだけ科学的に合理的に分析をしていって、何が治れば、何が正されればその事故は起きなかったのかということをきちんと考える、科学的に考えるということが大事だと思っています。ドライバーの注意を促す、ドライバーが注意を怠ったということを指摘する、そのことで全て終わり、このように簡単に考える議論に、私は今回のこの報告書は一つ警鐘を鳴らしているのではないか、こう思います。この11件の報告の中では6件もが つまり半分以上が運転手が過労状態であったということも指摘しています。過労状態ということになれば、それは誰が過労状態にさせたのかということが直ちに問われます。実際道路交通法は過労運転を問題にし、背後責任も追及するという、そういう処罰条項もあります。しかし現実に過労に追い込んだ者が責任を問われる事例というのはほとんどないと言っていい。やはりなぜこの事故が起きたのかということを深く突っ込んで原因分析をするということが大事だろうというふうに私は思います。この報告書をまとめた検討会の座長をしておられる堀野貞夫さん、神奈川大学の准教授でいらっしゃいますが、複合的な要因を解消するために再発防止策を取る必要があるということを言っておられる。私はこの視点が非常に重要だと思います。さまざまな原因が重なり合って絡み合ってある結果を生じさせているというときに、その原因を究明し、原因の一つ一つをこう潰していくといいましょうか、なくしていくことによって不幸な結果が発生させないようにするということが大事だろう。その問題意識といいますか、考え方を私たちはもっともっとみんな専門家が共通のものにして、そして原因をなくするということに向けた努力を共通の課題、共通の責任というところに高めていく必要があるのではないか。不幸な事故をなくすための私たちの努力というのは、そういうところで果たされるべきなのではないか。ドライバーの責任だけをみんながあげつらうという形で、何か一見落着のように思ってしまってはいけないということを、この報告書は非常に強く強調していると、いうふうに思えてなりません。皆さんはどのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。